撮ってるんですか？
もう撮ってる撮ってる。
あ、はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お疲れ様でした。はい、
2019年ね、
年越し、
年越しですね。
忘年会、忘年会って普通はもっとね、はい、前にあると思うんですけどはい、なんであとカフェの忘年会が終わって今から名古屋駅に向かうところです。
はい、
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
昨日今日と何であの時カフェの床補修工事をしてたんで、本当はめっちゃ疲れてます。
あー、すいませんお疲れのところ、
床を剥がして、うん、フローリングにする工事のお手伝いしました。はい、ちょっと今日はね、こたつが置いてあったんでちょっと全貌が見えづらかったですけど、うんうん、2019年になりました。
すいません、そんなお疲れのところ。いや、
大丈夫。明日どうせ僕休みなので、まあ正月ですからね、明日。うん、明日っていうかもう日ごろ耐える、今日だけど。疲れましたね。疲れました。今日来たんですか？
29日の夜中に着いたんですよね。
はい、29日。はい。
ほぼ30日、うん、12時過ぎてから着いたんで。で3日までいますね。
3日まで、はい、
とりあえず
いいですね。名古屋で年越し、
2年連続名古屋で年越しましたよまさか2年連続なると思わなかったけど、
ね、もうほとんど名古屋でしか年越ししてないので、雪が降るとこじゃないので、
うん、この間降りましたよね。
この間降った、3センチぐらい積もったけどもね、その日にはすぐなくなっちゃったんで、うん、北海道はもう何センチも積もってますかね。
そうですね、なんか聞いたところによると20センチぐらい降ったって言って、一晩で、らしいですね。
らしいですね。
いないから分かんないけど、
あ、こっち来てるから、うん、あ、そんなにじゃあ29日より前もそんなに降ってなかったって。
全然本当ちょっとしかなくて、
いつもそんなもんですか？
今年は本当に遅いですね、雪がこんなに降らないって。
名古屋なんかまあ一シーズンに1回か2回降るぐらいなので、うん、まあこの間降ったんで、まあ、1月にもう一回あるかなっていうぐらいかな。子供の時はやっぱり雪が降ると鎌倉が作れないかなと思って。
ああ、思いますね。
頑張ってたんだけど、
雪合戦とかね、はい、鎌倉とか
名古屋でなかなか鎌倉作るまでは積もらないですね。雪だるまぐらいだったら作れるけど、鎌倉の映像とかすごい憧れてたけど、
意外とね、鎌倉の中に入っちゃうとあったかいんですよ。普通に外に出てる分には寒いんだけど、鎌倉の中はあったかくて、
なんか鎌倉の中でなんか物を食べたりとか してる写真とかは見てたけど、憧れるなと。佐藤さん、生まれも北海道？
そうそう、生まれも育ちもずっと北海道で、でも、名古屋に初めて来たのがほんと1年ぐらい前、で、その前までは、
はい、
もう名古屋なんて絶対来ることないだろうって思ってた土地の一つで、親戚がいるわけでもなく、
これといって観光地ということでもないですし、それはなんであの時カフェのおかげですか。
ねえカフェがなかったら来てないですもんね。
そうだろうね。
これも不思議な。
まあそれは相方のおばさんも一緒かもしれないけど、
ねね、1個のそのポッドキャストのラジオ番組から始まって、うん、いろんな人と会って今ここにまた名古屋に来てるっていう、この一連の流れが、展開が早くて、
はい、
まさか1年前は自分が番組持ってるとか考えもしなかったのが。
そうですね、去年はまだも始めてなかったですよね。
そうそうそう、名古屋が大好きになって、ちょくちょくね、ちょくちょく来てます。1年に2回、3回ぐらい来てますもんね。
そうね、まあ名古屋だけじゃなく、この間さっきも話してたけど、九州の方にも行かれてるし、
うん、
まあ神戸にも行かれてると思うけど、
うん、
すごい活動の幅がネット上だけじゃなく。
さって急に言葉が、あの、なんていうの、普通ネットの、うん、ネットから知り合ってその人にリアルで会うってなると、うん、なんか怖いとか思うじゃないですか、大丈夫みたいな。まあね、もちろん全部が安全ってわけじゃないだろうし、自分がどれを選ぶかは、まあね、その人の次第なんだけど、たまたま私が知り合った人をみんながいい人で、
はい、やっぱり事前にその人の声聞いてるっていうのは大きいんじゃないかな。
大きい、
うん、
それこそツイキャスだったりポッドキャストだったりで聞いてると、まあ、その人の全部は知らなくてもどういう人かっていうのが想像できるから、うん、安心。
だから実際会ったことないけど、その土地行ったら多分あの人がいるんだろうなとか、
そうそうそう、う
ん、考えるようになりますもんね。それこそ北九州に行けばね、大間さんがいるだろうし、北海道に行けばサムさんがいるだろうしって、もし行く機会があったらそういう風に考えると思うしね。
そう考えると日本全国いますもんね。東京、神戸、名古屋、北九州、北海道、まあ、大阪とか、うん、どこかしらの土地に行けば誰かがいるみたいな。
なんとなくこの配信してる人がいるとか、
そうそう、
リスナーさんのこの人がいるとか、そういうのはなんとなく頭に入ってるから、まあ実際かどうかは別として、そういうのは考えますよね。もう愛媛まで一度行ったことあるんですよ。
愛媛まで？
和田ラジオの聞くラジオっていう、
はいはい、
まあこれは本当に FM ラジオでポッドキャストもやってる、あの番組ですけど、
はい、
それが FM 愛媛で発信されてるので、あのラジオ局まで行きましたよ。
すごい。ラジオ先生。
ラジオ先生、まあ会うことはできなかったけど、FM 愛媛に行って、あと先生がよく行かれてるあのバーにも行って、で、あの僕は事前に行くよっていうのは言ってたので。愛媛のリスナーさんが集まってくれたりとかして、
あ、すごい、
うん、なんかそういうのって今までそういう経験がなかったから、なんか不思議だなと思って、ラジオってこういうもんなんだなって思いましたね。
なんか今までのラジオの、なんだろう、イメージするものっていうか、実際こう FM、AM で、聞いてたものとは全く別物のラジオっていうか、新しいですよね。新しいラジオの形っていうか、 より近いっていうか身近っていうか、
だからそれポッドキャスト聞くまでは全然私はラジオっ子でも何でもなかったので、
あそう
全然聞いたことはなかったんですよ。
あら、うん、
でポッドキャストでまあいろんな番組聞くようになって、その和田ラジオ先生の聞くラジオのリスナーさんがなんであの時放送局を聞いてる方が何人かいたみたいで、その人のツイートを見て徳松さんにたどり着いただけなので、
すごい、たまたま本当にそういう人がいたんだ。
なんでまあ聞いてれば名古屋の人だっていうのは分かったので、それがカフェを開くちょい前ぐらいだったんですね、聞き始めたのが。それでまあね、喫茶店をやるよって言い出したので、まあラジオを聞いてる人は分かるかもしれないですけども、まあ多分やらないだろうなと思ったんですよ、徳松さんのことだから。
やるやる言ってるけど、
まあ多分思いついたことを言ってるんだろうなぐらいに思ってた、でまあやるんだったらなんか協力しようかなぐらいに思ってたんだけど、それがねもう3年、今年の4月で4年目になるのかな。4
年目ですよね、すごい。いやこんなこと言ったらあれだけど、
はい、
初めの時も、まあ、確かにそう思ったけど、こんなに続くとも思ってなくて
そうね、僕もまあいつかいつか、まあよくないけど、やめるだろうなとは思ってたんだけどまさかねこんだけもうギリギリの状態でも続けてるのはすごいなと思ってますよ、
みんなのおかげですよ、これは。今日も来てて思ったけど、本当にあったかくて、みんな本当に家族みたいな感じで。
ね、今日来てたのは、まあ、地元の方ばかりなので、ほとんどラジオのリスナーさんではないんですけど、やっぱり徳松さんのね、人となりに何か共感できるものがあって、みんな来てくれてるんだろうなと思いますけどね、
みんな自分家のようにくつろいでますもんね
まあ
いや、いい意味で、本当に、
まあそうできる雰囲気を親子が出してると思います、
あんな風にくつろげて、本当にもう全然気兼ねなく、
いや実際自分の家族よりも親しい気がしますよ、ね、来年も、まあ、同じように忘年会がなりなんなりね、できればいいけど、
やるでしょうね多分このままいけば、
まあ協力してくれる人はいっぱいいると思います。2018年はなんであの時放送部も始まりまして、
はい、
今5月から配信したんですけど、もう105回まで行ってるかな今。
この間何か賞を取られてましたもんね、
2018年に最もダウンロードされた新番組、
すごい、
はい、入ってましたね。それが実際どれぐらいダウンロードされて入ってるのかはよくわからないけども、いやそんな風になるとはね思わなかったけど、まあなんであの時放送局の名前の、ブランド力っていうのもねあると思うし、あとは番組出てくれた人たちも、
本当にいろんな人出ますもんね。
そうですね、ポッドキャストやってる人もいれば全く知らない人もいるし、けれども、 こそ今日あの忘年会に来てた地元のお客さんも何人か出てくれてるし、うんうん、なかなかね普段聞けないことも聞けて面白いですよね、放送は。だから僕もなんか初対面の人とよく喋らされてますけど
喋らされてる、う
ん、まあ大体僕かひとしさんがあのね、ディレクターのひとしさんが来てくれてるので、
うん、
大体どっちかがお相手してるっていう感じだけど星さんがいなかったら多分ね続かなかったですよ放送部は。
そうなんだよ、ひとしさん存在大きいですね。ひ
としさん放送聞いてるだけだとわからないかもしれないけど、うん、もう編集とか配信とか、
うん、
裏方作業、まあもちろん喋るのもやってくれてるし、
うん、穏やかで優しい感じの話し方しますもんね。桂尾さんもそうだけど、
普段は本当にもっと毒入ってるんですけどカフェの中では外面ではいい子ちゃんを演じてるので、
いつももう本当に桂尾さんに会うたびにあもう仏のような穏やかな人だなっていつも思って、
それが作戦なんですよ、うん、
作戦だったのか。
作戦なんですよ。
そっか、
ね、だから徳松さんよくいじめてますよ。本当にポッドキャストだけでねずっと楽しくやっていければいいんだけども、
うん、
そういうわけにもなかなかいかないので。
理想はそうですけどね、やっぱり毎日生活がついてきちゃうと、
ね、
まず生きていかないと、
うん、
ポッドキャスト、ね、できるものもできなくなっちゃうと、ね、そう考えるとなんかあんまり考えたくないけどやらざるを得ないですからね、仕事もしなきゃいけなく
て。趣味でやれてればそれでいいけれども、
うん、
的にはもう一個上のランクっていうのかな、
うん、上のランク目指してるんですか。今
なりたいんじゃないかなと思うけどね。
でも今はとりあえずもう本当にさっきも言ってたけど無理しないのが一番だと思いますね、うん、今は多分本当に長引いてた風邪がやっと治りかけて起き上がったぐらいの時期だと思うんで、今無理しちゃうとまた倒れるんじゃないかなっていう心配をちょっとしてますけど、
はい、それは周りに近くにいる人がバックアップできればなと思ってますけどね。
挑戦っていうか、うん、あうちの相方の大場さんが、うん、この前っていうかこの間から一人でラジオ始めたんですよ、
は
い、
ああアンカーはいはいはい。
で、まあ、それに刺激を受けたわけじゃないけど、うん、まあ、しゃべりの練習として、うん、じゃあ私もやろうかと
そうなんですか。
オーダーシティで編集するより簡単だよっていうのを聞いて、はいはい、じゃあちょっとやってみようか
と。そう、はいはい、
そういう気楽な感じで今撮ってます。
あこれそれよ。
そうこれが本当に初めて今やってるから。
初収録。
そう
ですか。
名古屋にいる間にちょっとやってみなさいよ的な感じで言われたんで。それは
貴重な。
そうですね、初収録で初ゲスト。
はい、まだタイトルとか決めてるんですか？
あ、もう全然決めてないです。
最近でも多いですね、アンカーで
一
人語りでやるみたいなのが、そうやってポッドキャストやる人が増えていけば聞く人も多分増えますよね。
ねえ、本当にそれこそ誰かが言ってたけど、ツイートでつぶやくような感じで気軽にポンと押して録音してさっと
配信しちゃう、
配信しちゃうっていうのをみんな気軽にやればいいのになって思って、
最近の悩みはですね、聞くポッドキャストが多すぎるっていうことなんですよ。
わかる、わかります。
もう追いつかないんですよ、
わかる。
だから北北カフェさんも全部聞けてないんですよ、
う
ん、
いいですいいです。
飛ばし飛ばしになっちゃってるんですよ、
う
ん、
いやそれこそ本当に、うん、ね、あの、うん、強制じゃないから自分の好きなテーマの回を聞いてもらえればいいかなって思ってやってるんで、
うんうん、昔はそんなこと考えたことなかったんですけど、全部聞いてたんですけど、カフェに行ってる時間のせいだと思うんですけど、聞けないんですよ。で 1.5 倍速に挑戦したんですけど、やっぱりね違和感があるんですよね。
あります、そう、たまにこう 1.5 倍速で聞いてるっていう人見かけるんだけど、はい、やっぱりねそれこそ本当に違和感があって話はちゃんと入ってこなくて、まあ、これも慣れなんでしょうけど、まあ、やっぱり普通に聞いてる方がいいな。
人によってはそんなに印象変わらない人もいるんだけど、
うん、
やっぱりね普通の速度と 1.5 倍速とで聞き比べるとやっぱり印象がだいぶ変わっちゃうので、
うん、
あと音楽が歌とかが入ってるポッドキャストだと、
うん、
そこだけ等倍にするのめんどくさいっていうのもあるし、なるべく等倍で通そうかなと思ってます、うん、思ってますって何の宣言だろうかっていうけど
今年の抱負的な
今年の抱負ですかね。聞く時間をどっかで捻出するか、
うん、
もうそうですね、聞けるテーマだけ聞きたいやつだけ聞く、うん、するか、
うん、なかなか捻出しようと思っても難しいですよね。
聞く時間がだんだん減ってるのに、配信してる人が増えてるので、
うん、
っていうのはだから知ってる人が始めてるのもやっぱり聞きたいんで、
うん、
あと放送部に出てくれた人とか、
うん、
と今まで聞いてたのも聞き続けたいので、
うん、
なんかねジレンマがありますね。
嬉しい悩みでもありますよね。増えて嬉しい、
うん、どこですか、この辺でいいのかな。
そうですね、なんかどっかから回ったんだけど、どこだったかな。
これ今ビッグカメラです。
ビッグカメラ、あ、はい、じゃあ反対側ですかね。
反対側ですね、表の方ですね。
そうですね、 見知りで全然喋らなくて、
はい、
自分がこう思ってるって思ってても口に出すことができなくて、うん、でもずっと子どもの頃からラジオが好きで、
ああそうなんですね、うん、
で自分でラジオ始めてみたいと思ってもやっぱりその性格だから、
はい、
うまく喋れなくて、うん、でもそんな時にポッドキャストに出会って、この本当に普通の一般の女の人たちが、
うん、
普通にそのどっかの喫茶店で喋ってるような感じの喋りがポッドキャストで流れてて、あ、こういう話でも流してもいいんだっていうことに気づいて、そこから自分でもやりたいって思い始めて、でもやっぱりでも一人で喋るのが限界だなと思うんで誰か相方をと思ってる時に、はい、うまいこと今、ね、相方が見つかって、
うん、おばさん、その時すでにおばさんはツイキャスをしてましたよね。
してましたね。
です
よね。で、あの時本当にカフェでおばさんに会ってツイキャスに行き始めて、
はいはい、
おばさんの声にまず惚れたんですよ。
はい、
いい声してる。
いい声ですよね、おばさん。落ち着いた喋り方だし。
いい声で話の内容も面白くて、
うん、
それをツイキャスでただ流してそのまま終わらせるのはもったいないっていつでもこの話を聞ける状態に持っていきたいっていう自分のわがままっていうか思いだけで声をかけたっていう
謎の使命感。
そう、私が思ってるぐらいだからきっとみんな聞きたいに違いないと思う。
いろんな方とコラボっていうか他の番組に出たりとかもたくさんされてますよね最近。
大場さんですか。
はい、
ねえ、活躍してますよ。
切れない長電話さんとか、
本当に羨ましい。
スカイプとかじゃなくて直接会った時に何らかの収録してるってことですよね。
この間の切れ長、う
ん、
と農家の谷さんと、
さん
とそうそう、おっさんさんと、みんな福岡に集まって、
たまたま集まった時にってことかな。やっぱりちょっと羨ましいというか嫉妬みたいなことな感じ。
その時その中の切れ長の番組をやってるグリーンさんがツイキャスも同時配信してて、
はい、あ、はい、録音のしながら配信してた。
配信してて、はい、で画面のこっち側で羨ましくて、
う
さこさん早くおいでよとか言われてくっそーと思いながら、
僕はあの、土日休みの仕事じゃないんで。
そうですよね、
例えばその日曜日に何かイベントがあるとか、
うん、
土曜日にあるとか行けないですよ、
うん、
そういう悔しさはもう数知れず味わってるので、うん、なんだろうな、僕がこんだけカフェに行ってるのは、
うん、
その間に何か面白いことあったら悔しいじゃないですか、
うん、
行かない時に。
なるほど、うん、そうか、
あんだけ行ってるけど、
うん、
行けてないものはあるわけですよ。
うん、
でもみんな僕が行ってて羨ましく思ってるかもしれないけど、
うん、
僕も羨ましく思ってることはいっぱいあるんですよね。
うん、
だからみんなね、チャンスがあればいろいろやった方がいいと思います。